聖書の箇所になります、うん、ところ聖書の箇所、今日のメッセージの箇所になります聖書をお読みいたします、創世記18章の16節から33節ですね、3人の方が見えて、ね、さらに祝福して、その後 何をするために、この地上をですね下ってこられたのか、そこのところを今日お読みいたしますので、お聞きください。ごめんなさいね。創世記18章の16節から33節まで、それではお読みいたします。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムが近づいていった。あなたは本当に正しいもの、悪いものとともに滅ぼし尽くされるのですか。もしかするとその町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですか。正しいものを悪いものとともに殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちの家にその町のすべてを許そう。アブラハムは答えた。ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるでしょうか。主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら、彼は再び訪ねていった。もしかするとそこに見つかるのは40人かもしれません。すると言われた。そうはしない。その40人の家にまた彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは30人かもしれません。すると言われた。そうはしない。もしそこに30人を見つけた、彼は言った。あえて我が主に申し上げます。もしかするとそこに見つかるのは20人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その20人の家にまた彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人の家ゆえに、主はアブラハムに語り終えると去って行かれた。アブラハムも自分の家へ帰っていった。今日はここのところからですね、 主の前に立つアブラハムという題で亀井先生からメッセージしていただきます。では先生よろしくお願いいたします。
私たちはここ2週間ほどでしょうか、テレビをつければ新型コロナウイルスのニュースに釘付けになっています。ついに日本人の死者が出たとか、感染ルートがよくわからない人が感染したとかですね、この新しい病は私たちの身近に迫っている、そういう危機感を煽る報道を聞き続けています。私たち自身もどのようにして自分の身を守ったらよいのか、そういう不安を持たれる方も少なくないと思います。で、こういうテレビの報道を見ていますと、ふっとこんな考え方が出てきます。神様はどうしてこういうことを許しておられるのだろうか。もし神様がお許しになって、この新しい病気でたくさんの人が死んでいるんだとすると、きっとそれは神の裁きなのではないか。そういう考え方が私たちの頭をよぎるわけです。信仰生活の長い歩みの人はそういう考えからある程度自由になっておられる方もあるかもしれませんけれども、どうして神様はこういうことをなさるんだろう、そういう思いを抱かれる方もあると思います。もちろんそれは今回の病気にとどまりません。地震が起こる、災害が起こる、不慮の事故に見舞われる、災いを経験する、そういう時に私たちは心の中で神をどうしてという疑問が出てくることがあるわけです。で、今日の聖書の箇所はまさにこの神の裁きということをどのように理解をするのか、そのことと深く関わってくる聖書の箇所だと言ってよいと思います。というのは、ここで主なる神はアブラハムと別れた甥のロトたちが住んでいるソドムとゴモラという町を滅ぼそうとしておられる、この聖書の箇所は神の裁きを語る箇所です。で、ここで聖書がどのように神の裁きを語っているのか、注意深くそこに目を留めてみたいと思うわけですけれども、17節でこういうふうに書いてあります。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。ソドムの町が裁かれることを神がアブラハムに相談するべきではないかと主が考えておられることがまずここに書かれています。神様が心の中で何を考えているのか、そういうことが書いてある、ちょっと珍しい箇所です。それはまだ18節以下にもこういうふうに続きます。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだと、そのように記されています。つまり今から起こるソドムとゴモラの裁きは、神のご計画を、そのことを知ることを通して、アブラハムに与えた神様の約束が実現するために、これから起こることはどうしても必要なことだと言っているわけです。で、ここで一番大切なのは何かというと、アブラハムやアブラハムの一族が 主の道を知り公義と公正を行うようになるためと書いてあります。神が正義と公正を行われることを知るようになること、それがこのソドムとゴモラに対する神の裁きの意味なのだと主はここでもうすでに語っておられます。神の裁きというのは神の正義と公正が行われていることを知るため、聖書はそういうふうに書いているわけです。どうでしょうか、私たちが神様の裁きを感じるときに、そこに神の正義と公正が行われていると感じるでしょうか。もし私たちが神をどうしてですかという疑問を抱くときに、そこに神の公正、正義と公正があるということを感じていないんだとしたら、それは私たちはそこで別の何かを考えているということになります。その別の何かというのは何かというと、自分が今ここで味わっている、経験していることは不当であるという思いです。私はこういうことを経験するようなことをやった覚えはない、そういう思いがあるときに、自分の身に降りかかってくる悲劇に対して神をどうしてと叫びたくなるわけです。先週の金曜日、東海聖書神学塾の1年間の最後の講義が、私の講義が終わりました。そこで今私はいろんな授業をやってるんですが、ギリシャ語入門という授業を教えています。先生ギリシャ語できたのと思われる方もあるかもしれませんけど、なんとかこう教えているわけです。でそこで最後の授業なので、ギリシャ語の本でこういういい本があるよというですね、そういうギリシャ語の本の紹介をしたんです。その中でギリシャ語釈義辞典というですね、こんな分厚い3冊からなるギリシャ語の辞典があります。1冊4万円する本です。3冊揃えると12万円します。買わなくてもいいので図書にあるから卒業する前に一回読んでという、そんな話をしました。1ページ100円します。恐ろしい料金設定の本ですけども、実は私がこの新学生の時代にですね、この本を購入したわけです。お金もないのにですね、見栄を張ってよし買うぞと決めて、当時名古屋の駅前にあったキリスト教書店に注文をいたしました。その書店から電話がかかってきて、本が届きましたよと言うんです。取りに行こうと思うんですが、お財布には何もお金がない。困ったなと思って、しょうがなくお店に行ってですね、すいません伝票でお願いしますって、付けにして、その本をもらったわけですが、その時駐車場に止めるお金もなくてですね、駅前に車を止めてすぐに CLC に走って行って本をもらって、すいません伝票でって伝票書いてもらって、その本をもらってですね、車に戻ったら車がないんです。車の止めてあったところに1枚の紙がガムテープで貼ってありまして、ここに車を止めた方は中警察署に取りに来てください、警察署に出頭するとレッカー移動してここに止めてある、その移動したお金と反則金で3万9500円です。警察が言うんです。もう泣きそうになりまして、今4万円のお金がなくて借金して買ったのに8万円になってしまったというですね、もう本当に思わず天を見上げながら、神様どうしてですかと祈ったことを、もう今のようについこの間のように覚えています。一冊8万円です。もう私にとって一番高い本、その本は。神様どうしてですかと叫びたくなるときに、何か自分に不当なことを神様がしているのではないか、そういう気持ちになります。自分がかわいそうだと思うわけです。 そこに神様の愛があるなんて到底感じられないときに、私たちは神様どうしてですかと言いたくなります。けれどもそこにあるのはただただ自分の側の事情でしかありません。こんなにお金がなくて困っているのに、なんで神様はこういうことをするんですか、私がかわいそうですという思いがそこにある。そこには自分は神様に愛されていないのではないか、神様に受け入れてもらっていないのではないか、そういう自分のついてこない気持ちがそこにあるわけです。で、もちろんそれは神様が悪いわけでも何でもなくて、駐車違反をした私が悪いわけです。まあ、けれどもその時はそんなことも頭に浮かんでこないぐらいですね、神様どうしてこんな意地悪をと思うわけですが、もちろん4万円で済めばそれは可愛いものですけれども、納得ができないという思いは私たちの日常の生活の中にたくさんあります。それは例を挙げなくても皆さんお一人お一人の中にあることだと思います。主はアブラハムに語りかけます。20節と21節です。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。ソドムとゴモラの町からどんな叫びが主のもとに届いていたのかは想像するほかありません。カトリック教会が出版をしている聖書の翻訳で、フランシスコ会という聖書の翻訳があります。この箇所の中にこんなことが書かれていました。聖書には復讐を天に呼び求める罪、強奸罪が4つ記されている。ソドムの罪はその一つと書いてあったんです。で、私はその強奸罪という罪を初めて今回ですね知ったんですが、強というのは1号2号の強、どう説明したら、口を書いてこういう強ですけども、強の天の罪というふうに書くんですが、でその他の3つが書いてあったんです。で、1箇所はですね、出エジプト記、開かなくてもいいです、出エジプト記の22章の22節で、ヤモメやミナシゴを苦しめること、まあそこの苦しめられた人々の天の叫び、でもう一つはお金がなくてその日のために働いた賃金は日没前に払わないといけない、けれどもそのお金を支払われなかった場合にその人たちが叫ぶ叫び、まあ、それが申命記の24章の15節にあります。でもう一つはヤコブの5章の4節ですけども、ここでも労働者への未払い賃金のために起こる叫び、まあ、その4つがまあ紹介されているわけです。で、この天豪罪という罪を私はそれまで聞いたことがなかったんですが、調べてみても出てこないんです。神に正しいことが行われることを求める叫び、まあ、そういうふうに理解をしていいんだと思います。で、このおそらくフランシスコ会の聖書にそうやって書いているからなんだと思いますが、この創世記の岩波の訳している訳の中にこんなことが書いてあります。ソドムとゴモラの罪を訴える人々の叫びとも返せなくはないが、ソドムにはそれを訴える正しい人はいなかった。だから正しいことがなされますようにという叫びというふうにもこの叫びは読めるんだけれども、岩波の中にはそもそもソドムとゴモラには正しい人がいなかったんだから、そういう叫びではないだろうというふうにですね、まあ書いているんです。人の叫びというのにはいろんな叫びがあります。人を虐げる暴力的な叫びがあります。虐げられている人々の叫びというのもあります。まあ、ここでの文法的な話を言うと、この叫びはゼアーカーというヘブル語なんですが、法廷の用語として使われる言葉です。正しくないことが行われている時の叫びというのがもともとの意味です。で、主はここでそういう叫び声を聞き取って、自分の目で見て確かめたいというふうに言っておられます。 これは神の裁きを行うべきことなのかどうか、自分の目で見てから判断をするとここで書いているわけです。まだ神様の裁きの判決は下されてはいません。ただ耳で聞いて判断するだけではなくて、目で見て確かめてから正式な判断が下される。それほどに神は裁きに対して慎重な姿勢でいるということが、ここからわかるわけです。それを聞いたアブラハムがどういう反応をしたのかということがここに出てくるんですけども、それが22節です。その人たちはそこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムはまだ主の前に立っていた。今からソドムとゴモラの町を裁くために、その判断をするために主が下っていかれると聞いて、アブラハムはそれを聞き流すことができませんでした。アブラハムの中にどんな思いがあったかというと、23節に書かれていますが、アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか。アブラハムは神に問いかけます。正しいものと悪いものとが一緒に滅ぼされることなどないはずです。そう訴えているんです。50人の正しい人がいたら滅ぼさないでほしいと、そこでアブラハムは主に訴えます。アブラハムが14章で戦いをしたときに、アブラハムのもとに318人の訓練された人がいたということが書かれています。アブラハムのところにいる人々の、しかも戦争できる人の数です。でそうだとすれば、ロトも同じように何人かのしもべを持っていたはずですから、しもべは雇い人がいるわけで、50人ぐらいロトのところに正しい人がいるだろうというふうにアブラハムがその場でとっさに判断をした。頭の中でそういう計算をしたということなんでしょう。そしてこういうふうに言いました。25節、正しいものを悪いものと共に殺し、そのために正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。今日のアブラハムはなかなかいいですね。まさにクリスチャンの見本と言ってもいいような語りかけです。アブラハムは納得がいかないわけです。正しい人と悪い人が同じように神の裁きの対象になる、公正な神のなさることではないはずだ、絶対にそれはないと主の前に断言をしています。主に向かって、正しい主のお姿はこうであるはずですと、主の前で説教しているわけです。アブラハムのこの理屈は筋が通った理屈です。50人の正しい人がいたら、この町を、この人々を許してほしいと訴えています。そしてここからがすごいわけですけれども、ちょっと50人は言い過ぎたかなとすぐ思ったんでしょう。自信がなくなったのかもしれません。45人ならどうでしょう。主はもう一度、45人でもいいよとお答えになります。そうすると、もう少し少なくしてもいいでしょうか、大丈夫だと、そこからどんどんと数を減らしていって、ついに10人まで減らします。祈祷会の時に岡田さんが中国に旅行に行った時の話を聞かせてくれました。1万3000円と言われた服があったんだそうです。それを3000円まで値切ったんだそうです。アブラハム波の値切り方だなと感心するんですが、普通はそんなことはめったにないことです。1万3000円と言われて3000円まで許してくれる方もすごいですけども、普通ならね、だいぶ厚かましいというか、ちょっとそこまで言えないんじゃないかと思うんですが、アブラハムもどんどんこう少なくしていく、80% オフですね。 32節にこうあります。どう我が主よ、どうかお怒りにならないでもう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた、滅ぼしはしないその10人のゆえに。最初に言いましたように、主はアブラハムに神の正義と公正を理解させようとしておられます。神が正しいお方であること、この正しいというのは聖という字を、聖書は書いてありますけれども、義という字を使って正しいというふうに言う場合があります。この正義というのはどっちの字も入っているわけですけれども、この、一般的な正しさと神の義ということを使い分けるときに、この義という字を書いて正しいという言い方をすることがあります。神は義なる方です。神の義で物事を見極めるということを神はアブラハムにお求めになりました。そしてアブラハムのこの求めは主の目にかなうことになりました。ですから主なる神はこのアブラハムの要求を受け入れてくださいました。10人、なぜ10人でやめたのだろうか、そう思う方もたくさんいると思います。次の19章を読みますと、ロトには娘と息子がいるということが書かれています。2人の娘には婿がいます。そして独身の娘が2人います。娘だけで4人、婿を入れて6人、アブラハムとアブラハムの奥さん入れて8人。息子がいると書いてあるんですが、息子の人数が書いていません。もし息子を2人いると数えれば10人ということになる。私も別のある本読んでて、そういう計算がしてたのを見て、ああすごいなと思う。アブラハムなりにそういう計算をしたんじゃないかというんです。しかも使用人も使っているわけですから、アブラハムとしては確実な数が10人、そういうことだったのかもしれません。ロトの家族ぐらいは大丈夫だろうとアブラハムが思ったのかもしれません。けれどもこの時の10人の正しい人という、正しい人の基準は一体何かということを私たちはそこで考えなくてはなりません。神が義であると認める人、それは神を恐れる人です。神を神とする人です。その人は、神は義である、その人を正しいと主は認めてくださる。主を恐れる人は主の前に正しいことを行います。そして主なる神はこの正しいものを裁くお方ではありません。神の裁きというのは神を恐れない人に下されるものです。そしてこの裁きは現地でちゃんと調査をして確認をしてからなされるものですから、神の御前で裁かれるときにそれは不当ですというふうに申し開きをするチャンスはありません。私たちは往々にして思い違いをすることが多いのですが、私たちが神の裁きというときに私たちを懲らしめるものだというふうについ理解をしてしまうことがあります。私たちの身近にある宗教がそういうことを教えるからです。こういうことをしたら罰が当たるよ、そう言いながら日頃の行いが悪いと悪いことが起こるよ、小さなことからそういうふうに言われて叩き込まれて育ちます。そうすると悪いことが起こると神からの罰が当たった、それは神からの裁きであるというふうに考えてしまうわけです。けれどもこれは聖書が語っていることではありません。この考えでいくと、私たちに罰が下っているときにその時神様は私たちに反省することを要求していると私たちは自動的に考えます。そして身に覚えがないときはこの刑罰は私には納得できません、神様どうしてこういうことをするんでしょうかという考えになっていくわけです。けれども私たちが今生きているこの世界は罪が支配している世界です。 そこは死の世界であると聖書は言っています。この世界はもうすでに滅びの世界です。自分に不都合なことが起こった時にだけ私たちは神様に訴える。これは不都合だ、私はこのことを納得しない、まるで普段自分が正しいことをしているかのように神様の前に私たちは訴えてしまう。けれども私たちも含めて、私たちは罪人です。義でも聖でもなく、ただの罪人です。私たちは罪の世界に生きているわけで、この世界には滅びの原理が支配しています。初めから神の御手のない世界に私たちは生きている。ですから問答無用で裁かれても何の文句も言えないところに私たちは生きているわけです。けれどもそこで私たちが生かされているとすれば、それはただ神の憐れみでしかないのだということを私たちは知らなければなりません。そして私たちの神は、この滅びの世界が、この死の世界が神の国に変えられることを望んでおられるお方です。ソドムとゴモラに10人正しい人がいたら、その10人のために滅ぼしはしないと主はここで言っておられます。どんなに罪深い世界であったとしても、そこに主を恐れる人が10人いたら、そこから神の国が始まるのだということを主は知っておられるからです。主はそこでから神の国を起こすことがおできになります。神の国、それは神に支配されている人々を指す言葉です。この悪民教会に神の支配が及んでいる人たちが何人いるか。岐阜市に神を恐れる人が10人いる、関市に神を恐れる人が10人いる、鏡原市に神を恐れる人が10人いる。その人がどれほど無力のように思えたとしても、そこにそういう小さな集まりがあるならば、主はその人々のゆえにその町を滅ぼしはしないと言われるのです。その人々に神はこの死の世界を、滅びの世界を打ち破る力を与えておられるからです。私たちからこの神の御業が始まります。ここに神の目にかなう人が、10人以上の主を恐れる人たちがいるのです。今日この後で教会の総会をいたします。私たちはこの地に福音が届けられていくために、この神の支配を拡大していくために教会の総会を行います。そこで私たちは自分のことから、自分のことだけを考えることから自由にされて、この世界が変えられていくために、岐阜や関や鏡原の町が変えられていくために、その人が死の世界から自由になるために、命の福音が届けられていくために総会を行うのです。悲しみに暮れている人が慰めを見出し、悩んでいる人が希望を知り、目標を見失っている人が自分の生きる意味を知るようになるために、私たちは今日ここで教会の総会を行います。神の祝福は私たちから始まります。ですから私たち自身が、神をどうしてですかと自分のことしか考えられない不自由さから自由になって、命の喜びを知って光のぬくもりを感じながら、この主の望みに生きるものとなっていくことを主が私たちに望んでおられる。 倒れている私たちの手を取って立ち上がらせてくださる方であることをぜひ今日知ってほしいと思うのです。お祈りをいたします。正義と公正を行われる主よ、あなたはこの世界が神の正義に支配されるように、神の正しいことが行われることを求めておられます。主よ、私たちが生きている世界は不義に満ち溢れています。多くの人が自分勝手に各々の道を進んでいます。その道が滅びの道であることも知らないで、その道が正しい道であると信じ込んで歩んでいます。主よ、この世界を憐れんでください。そして私たちも同じように歩もうとしてしまいます。主よ、憐れんでください。あなたの御心を知ることができますように。あなたが正しさを求めておられ、あなたが正しいことをしようとしておられることにどうか目を向けさせてください。そしてあなたが罪深い私たちを立ち上がらせてくださっていることを、あなたに決して見捨てられてはいないことを、主よ、どうかそのことにもう一度目を向けさせてください。私たちはあなたによって救われています。あなたによって確かなものとされています。その確かな喜びの中にどうか立たせてください。そして滅びの中にいる人々にこのあなたの確かさを届けるものとならせてください。今日この後総会を行います。主よ、どうかあなたの御心がこの地で行われますように、そのために総会が行われることができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。